はい、松井明憲の伊賀で聞きながらラジオのお時間です。ゲストは引き続き内田さんにお越しいただいております。内田さん今ちょっとお電話に出かけたので、鈴木さん水谷さんは引き続きいていただいております。ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
先ほど言った通りですね、健康についてちょっとお話をしたいなっていうか、逆に聞きたいんですよ。
はい、
先ほど人参がね、癌に効くとか、俺本当健康にはすごい疎くて、あとお菓子が大好きで、ものすごいお菓子を食べちゃうんですね。まずいですよね。いつかこの反動が来るんじゃないかっていうのが、この人生の中で一番の恐怖なんですよね。
大好きだね。
お菓子はよく食べますよ。全然食べますね。
大丈夫なのか。なんかその化学調味料とか、ああいうのってやっぱ体に悪いって言うんですけど、
はい、
なんか本当に悪いかどうかって分からなくないですか。
あ、すぐその何か症状が出るとか、うん、そういうわけじゃない、はいはい、じゃないですもんね。
でなんか実際そのエビデンスというか実験結果があったのかなっていうのもなんか自分では確かめれないじゃないですか。
はいはいはいはい。
そこ死んでしまったらそういうところなので、
うん、
でそれで食べて本当に悪いかどうかって疑問と、あとは好きなものを食べないストレスでの悪い方向に行く、それどっちを取るべきかなっていうのが、
うん、
分からず好きなものをただ食べ続けてるっていう状況なんですけど、
やっぱりけどこれだけ便利な世の中になると、うん、だいたいコンビニでもおにぎり買えたりとか、はいはい、すごいそういう世の中になっとるもんで、
はい、
まあそれを完全に無害じゃないですけど、体にいいものばっか摂取するっていうのはすごい難しいと思うんですね。
難しいですよね。
だけど多分そこ、それそういう時代がありながらも、どっかでは隅っこにちょっと気にすることが頭にあれば、人間それだけでも変わるんじゃないかなっていう考えですかね。で全然お菓子も食べますし、
はい、
うん、でコンビニの、まあ、おにぎり一つもそうですけど、
うん、
まあ、これ何使っとるんやろって気にするだけでも変わるんじゃないかなっていうのがありますね。
気にして、はい、なんだろう、なんとかなんとかってなんかちょっと怖そうな名前があったら、はい、それで、あ、俺は食べてしまったでなんか余計悪くなったりしますね。
まあちょっと摂取したって、まあ、コンビニおにぎりをちょっと控えるとか、
る
それぐらいの感覚で案外変わるんじゃないかなと思うんですけど、
内田さんどう思います？化学調味料とか、はい、それを体に入れて、それって体に悪いと思います？
悪いと思います。
でも僕も思うんですけど、うん、やっぱり野菜とかの方がいいなと思うんですけど、
はい、
でも結局野菜でも毒性のものがあったりするわけじゃないですか、
はい、
本当に化学調味料体に悪いんかなって、なんか、
うん、
それが定説になっちゃってて、はい、ちょっと怪しんでるんですよね。
あ、うん、僕はもう本当に両極端だったんですよ。独身の時は本当に焼肉か焼き鳥しか食わなかったんですよ、毎日。
はい、
うん、
両方とも焼肉な気がします。そうなんです。
両方と焼肉なんですよ。で、それプラスコンビニのパンとかそんなもんか食ってて、もう体ボロボロだったんですよ、肌が。
はい、
で、もうボロに体に出てて、それがまあ自炊みたいな感じで、もう野菜もめちゃめちゃ食べるようになって、うん、全く変わりましたね、体は。
ああ、やっぱそう
なんですね。はい、もうやっぱ口の中に入れるもんで全然そういうの変わってくるんやなと思って自分で実感しましたね。
うん、自分もそれに似た体験じゃないですけど、
はい、
若い時はそういう肉肉みたいなところがあって、うん、ラーメンって感じで、けどまあ結婚して食が変わってきたりして、
はいはい、
まあ、サラダも摂取するとか、はい、そういう野菜を食べると季節の変わり目によく、うん、本当に風邪ひきよったんですよね。私も1年に4回単純に、
はい、
夏になったら次の秋まで風邪ひくとか、はい、冬になったら冬前に風邪ひくとか、
うん、
まあ、それをその野菜を取ることで本当に風邪ひかんくなったもんで、
うん、まあ、
そんなも変わるんやなっていうのが、うん、身近ではそういう実感があったりしますね。もちろん多分そのストレスとか、
はい、
そんなも結構関係はしてくると思うんですけど。
ああ、そうですよね。
うん、
俺でも ストレスの方が大きいんじゃないかなって気もするんですけど、まあ、でも分かんないですよね、うん、結局、
うん、僕食べるの大好きで、
はい、
よく大盛りとかにしちゃうんですよ。
僕もです。
よく外食してもラーメン大盛りとか、はい、なんか絶対しちゃうって。で、家でも、余分にやっぱりご飯をこう食べちゃうんですけど、で、こう決めてダイエットってした時に、多分ストレスが自分にかかってるのか、うん、こう栄養バランスがこう乱れちゃうのか、うん、絶対ダイエットをすると風邪ひくんですよ。あ、で僕風邪ひいていつも やめるんですよ、はい、でそれ何かなって、もうずっとあるん、もう毎回それ繰り返しなんですよ。
あ、でも免疫が弱まってるってことですよね。
うん、多分自分の中でそういうなってってしまって、う
ん、食べれやんストレスとか
ちゃん
と、
うん、なのか
食を変えとるわけじゃない、
うん、そうそう、や、うん、控えたりすると風邪ひいちゃうんですよ。
あ、控えるだけで、
控えるだけでも、うん、
それはでもあれですね、栄養価がそんなに減ってるわけじゃないですよね、うん、
変えとるわけじゃないで、
もう本当の毎回これもう今までそんな、うん、風邪ひかんまま、うんうん、終わってたことになるもんね。絶対風邪ひいてダイエットやめとんで、うん、
一緒できやな。
そうなんです痩せるやんねんけど、ここで僕は痩せる宣言をして、
そうです、ね、
今日もう今日家で家族にも言ってきたんであ
、これ 何を言うとしたんやけどな、その前に何か言おうとしたことがあったんですけど忘れちゃいました。でもその痩せるっていうか、その分動けばいいんじゃないですか
って言われるんですよ。
食べて、
そうなんですよ、それが苦手なんですよ。そうなんです、そう消費が多分この需要と供給のバランスが崩れとんのか分からんけど
じゃあ需要の方ならよく分からんけど格闘技いかがですか
運動苦手やでな
でも格闘技は本当にダイエットにもいいとは、痩せるってわけじゃないんですけど、
はい、
中毒性が結構高いと思うんですよ。朝倉未来も言ってるんですけど、やり始めて楽しくなると、はい、なかなかやめないんですよね、格闘技って。でそういう意味ではずっと継続して運動できるじゃないですか、
はい、
走るとやめちゃいません、ランニングとかやとつまらなくて。そういう意味でも格闘技はいいと思うんですけどね。
ボクササイズみたいな、あれはまた違いますか。
あれボクササイズもいいんですけど、多分やっぱり男の子じゃないですか僕らは、うん、やっぱ戦うって基本的に意識にあると思うんで、戦い出すとめっちゃ楽しいです、
うん、
やってると、
あ、なるほど。
四日市にいい会がありますよ。僕がずっと15年ぐらいやってた昇竜会という空手キックボクシングサークルみたいな、
へ、
日曜日の、夕方5時7時で、
はい、
まあ、週1しかないんですけど、もうお月1000円の会費だけで、
うん、
かなり楽しく格闘技ができます。
へえ、
よければご紹介しますんでご案内します。
ボコボコにやられてしまっちゃった逆にストレス溜まってしまった
もう痛いだけや
で、朝からそんなに痛くないんですよ格闘技って実は。
そうなんですか。
全然痛くないです。
お
で、そんな最初からむちゃくちゃ、ね、初心者の人にやる人がいたらもう排除されますから、そんな人は。
あ
いつはダメ、人間性的にダメだ。
なるほど。
ぜひ、
うん、
今決めていただけますか、やるかやらない
か考える余地を与えさせてもらえ
あとあれどうですか、寿命、寿命に関してどう思います。ちょっとこれはなんか未来的なあれなんですけど、どんどん、まあ、戦後から、あ、内田さん分かりますか使い方。分
からないっす。これをボタン押してこっちです。
右側なんで。
あ、これ押したいですか。
はい。あとこれ押すだけで、あと右側をシュッてやれば、白く光ってからですね。
あ、白く光ってから。
はい、白く光
って。僕らって100歳、僕らの世代は100年まで生きる。100年まで、100歳まで生きるって言ってますよね。
なんかのでも話で、もう間もなく死ななくなるみたいな説もあったんですよね。僕らはもしかしたら
不老不死です
か、ね、永遠に生きる可能性もありますよ、
ね、あれだ、
また名前忘れたけど、ゆらりはらりか忘れましたけど、サピエンス全史とかホモデウスっていう本を書いた人なんですけど、で人間は今戦争と飢餓とあれなんだろう、ウイルスか、体 感染病は、まあ、今コロナ流行ってるんですけど、ほぼ全て解決したっていうですね、人類の歴史の 南国への中で、
うん、
で、この次はもう不老不死が次課題になってきて、うん、それももう解決にほぼ近づいてるみたいな、
うんうん、なんか絶対零度で今死んでから、ね、あの凍らしてる人いっぱいいますよね。
そうですよね。でもあれもなんかあんまり言われないですよね、はい、なんでニュースであんまり言わないですかね。
あーすごい金額みたいですね。
あ、そうなんですか。
ものすごいぶっ飛んだ。
もうメディアでそれ言い出したらもう世界中がじゃないですけど すごいことになるからじゃないですか。本当のもうなんていうか各国の本当ごく一部の人だけが知っとるような。
いやで住む場所が変わったりするっていうのは、
あ、
僕はいろいろ話聞いたりしますけど、
どういう意味でですか。
例えば地下の人間とか、地下と、はい、現代のこの地球上で違う惑星とか、はい、
あ
まあ要は自分の物体のアバターが動くとか、
あ、
う
ん、
そういうのは聞いたりしますよね。
メタバースですね。だから
メタバースですね。でもよく言いますよね、そのあのほらやりすぎ都市伝説でもね、自分の体をもうなくして意識だけで幸せに生きていくみたいな。でもどうやって自分の体をなくすんですかね。あれよくわかんないですけど、ずっと置いてこう寝るような状態なんですかね。
うん、
よく映画でありそうな。
多分脳だけ動かしとくとか、うん、そういう状態になりますよね。チップ上にデータがいって、
うん、
違う物体で同じ感情が持てるとか、人間の物体がなくなるとか、
うん、あ、そうか、寝てて自分の一番理想の世界をこう生きると頭の中で、
うん、
最高ですね、
うん、
そっちも良くないですか。
確かに。確かに。
え、誰とでもつながれる時代が
来
る
ね。告白とかプロポーズしても絶対断られない世界とか、
あ
そうなると逆に不幸なんですかね。
うん、そうだと思いますよ。
で満たされる多分欲求とか変わってきますよね。
そうですよね。
そういう時代になると、
うん、どうなるんだろう。
で野菜もそうですよね。あれストレス与えないと甘くならないですもんね。
ああそうですね。
うん、水ばっかりね、大きな与えててもあれ、はいはい、うまくならないですもんね、
はい、確かに甘いトマトを水を抑えるって言いますもんね、
う
ん、
そうですね、う
ん、
ギリギリまで、枯れるギリギリまで止めると思いますもん、
はい、
そうそう、ストレス与えた方がいい時もあるかもからですね、
うん
うん、ガム男とイカ男ですよ、前に言ってた。何
でした
っけ
それ。全然違うような気がする。
えそうです、そうです、そうです。あのストレスを与えた方がやっぱり人間としての深みが来るんじゃないですか。
わからない。
その水谷さんとか鈴木さんに言ってないですけど、人間にはそのガムとイカ、まあ、男で言ってもガム男とイカ男とおると思って、でガムって初め味めっちゃ濃いじゃないですか、
はい、
でもすぐなくなるでしょ、
はいはい、
うん、だから女性からしてみたら、あ、この人素敵って言っても引き出しがなかったりとか、
うん、
深みがなかったら、
うん、
何これ表面だけの人やみたいな、うん、初めは良かったけど容姿も良かったし、
はい、
ちょっとだけ初め話面白かったけど、はい、もう全然すぐ飽きる、
はい、
イカって噛めば噛むほど味出てくるじゃないですか、
はい、
だからこれ何とも思ってなかったけど、こう知れば知るほどね、人間としての深みもあるし、あ、すごい知識持っとるしみたいな、あ、こういうこともできるのっていうので、
うん、
僕はやっぱりイカ男よりイカ男の方がいいなと思ってて、
うん、
やっぱイカ男になるためには辛いこともいろんな経験力から学んでいくことってあるじゃないですか。
そこにつ
ながるんです、ね、そこにつながるんです、はい、そうかなっていう、う
ん、あ、そっか、
経験が必要になってきますよね。
そうか、人間でずっとじゃあ成功すると確かに深みが出ないのかもわかんないですね。
うん、
なるほど。
多分ずっと成功してたら本当のクソみたいな天狗男になるんじゃないですかね。
そうですね、
はい、私失敗したことないんで、
うん、
私たち何言ってんのみたいな。
うん、そう考えると難しいですね。人間がいかにこう幸せに生きるために必要なことって。
そうなんですよ。だからもう、
うん、
真ん中の道行くしかないんですよね。どっちかに偏っちゃってたら絶対ダメですもんね。ドロロに繋がるわけです。
あ、ドロロ
見ました。
だいぶ
面白いでしょ。あれ面白くないですか。
あ、でも、
はい、
そこまでがっつりはまれなかった。
はまらなかったですか。
あの、あそこまで行きました。綺麗な可愛い女の子がこう孤児、傷ついた子を守るために売春をしている。
あ、
そこまでは行きました。
はい、あ、 あそこからまた行くんですよ。ドロロってあの、
そこから来るんですか、
また。まあ、また来ます。手塚治虫のね、あの、漫画です。
はい、題名だけは聞いたことありますね。
そうですね、僕も題名だけでした。手塚さんもたまになんか重いやつね。
重いですね。
でも全部重いのかな、鉄腕アトムとかでも、もしかしたら重いかもしれないですね。アニメで見ていただけなんで。
だから、本当に世の中ってゼロサムなんで、どっちかの得はどっちかの損になるじゃないですか。誰かの得は誰かの損になるじゃないですか。なんで、水谷さんがやってる、ね、その請負業とかでも、誰かのとこ辞めて、じゃあ水谷さんのとこ、あ、ごめんなさい、鈴木さんのとこでやるってなった時には、鈴木さんには人が入ってきて、あ、いいよってなっても、誰かその B さんがいたとしたら、そこからは人が抜けていくわけなんで、こっちはマイナスじゃないですか。なんで、どっちかに本当に思いっきり偏っちゃうと、うまくいかないっていう。
じゃあまあ、人生、幸せに生きるためには、苦しいことも必要だと。
いるでしょうね。なんか僕、そうだ、いつもね、松井さんがめちゃくちゃ絶妙な例え話をいろんなことでやるんですよ。俺それ聞いてて、あ、すげえ絶妙やなと思うんですけど、だからその辛いことが必要っていうのは、俺多分子役がそうやと思いますね。子役ってもうちやほやされてすごいことになるじゃないですか。で、もう周りからもう大人がちやほやするわけですよね、子役でも。さんまのやつに出てた人誰でしたっけ、太った人、
内山
と、あの人がそうやったらしいんですよ、はいはいはい、もう自分が10歳とか4年生とか3年生なのに、もう40代50代の人がペコペコペコペコするらしいんですよ、ずーっと。でもお金ももんもんめちゃくちゃ入ってくるじゃないですか、もうだから自分がもう思いっきり勘違いしてたみたいですね、中1とか、もうそれぐらいになると。なんでもうものすごい上から喋ってたみたいですよ、プロデューサーとかにも。もうやだ、あんた嫌いって、もう出ないとか言って、そうするとね、やっぱ視聴率とか思いっきり飛んじゃうもんで、もう40代、50代、60代とかペッコペコやったって言って
ましたね。いびつですね。
そうです。
わかりました。じゃあ、最終的な結論としまして、
はい、
僕はポテチを1日3袋食べていいのか、悪いのかっていうのは。
それは松井さんがポテチを食べてるんですか、3袋。
ひどい時は食べちゃいますね。
味を変えて、コンソメ。
そうですね、僕は基本的に小池屋のコンソメが一番うまいです。カルディじゃないんですよね。
ご飯は別で、
ご飯も別でしっかり食べます
。コンソメで俺への味がすると思うんですよね。すごいいい例えをしたとした
ら。いや、悪いですよ。
ですか。
はい、
それで思い出したんですけど、チップスターってあるじゃないですか、はい、丸いやつ、はい、で丸いやつを僕小学校の時に友達のとこ行って、友達がちょうど2階に上がってたんですよ。なんか、あいつ2階行ったから食ったれと思って、あの薄塩味って言うんですかね、あの赤いやつパカッと開けたんですよ。何も入ってなかったんです、
うん、
で、うわーこいつもう先に食っとったなと思って、でそこら辺で転がしといたんですよ、はい、でそいつ2階から戻ってきて、はい、俺にめちゃくちゃ怒ってくるんですよ、はい、あの開けたんとか言って、なんで開けたんってずっと怒ってくるんですよ、こいつちょっと頭いったんかなと思って、履いてないよと、何にも履いてなかったよって、なんで俺開けたら怒るのって言ったら、なんとそいつは1ヶ月間部屋をそこに溜めてたらしい。チップスターの中に1ヶ月部屋を溜めてたらしいんですよ。はい、で溜めてて、ものすごい怒った後に、はい、僕の耳元で臭かった
実際どうやったんですか、開けた時。
いやもうそんなんもう神なんで全部抜けるじゃないですか、ね、だけど俺はそいつのこと気遣ってものすごい臭かったんですよ。めっちゃ喜んでましたね。
うん、ということで今回は健康の会でございました。何の話ですか。はい、ATA ラジオ放送、松井明憲と伊賀で聞きながらラジオ。この番組はあたあたリゾートオーナーの私、松井明憲と
内田と水谷と
鈴木でお送りいたしました。またお会いしましょう。